です。前回までですね、ネヘミヤ記を、ずっと公開説教のような形で、ね、一章ずつやってきたんですけれども、今日、公開説教、その後、私は、詩編をやりたかったんですね。詩編の、101編でずっと止まって、ここ数年ぐらい、公開説教が滞っていたので、続きをやろうかなと思っていたところ、そこに、甲斐先生がですね、突然、あなた今何してるの？今公開説教を、今度支援にしようと思ってるんだけどって言ったら、エステルキーっていう声がですね、隣の部屋から聞こえてきてですね、巴学生宣教師が、そういうリクエストをしたんですけど、ん？って思って、確かにネヘミヤ記の次はエステルキーだけど、なって、で、甲斐先生に言ったら、突然、その順番を乱すようなことをするんじゃないみたいなことを言われて、で、それで、確かに、ネヘミヤ記の次はエステル記だし、リクエストもあったから、これが、身旨だろうって思いまして、ということで、エステル記を今度は、また公開説教を、していきたいと思います。今日は、エステル記の概要的なところを見ていきたいと思うんですけども、エステル記を一言で表すは、セクといえばどこだろうなと思ったところ、この4章14節ですね。4章14節をちょっと宣言したいと思います。エステル記の4章14節。もしあなたがこのような時に沈黙を守るなら、別のところから助けと救いがユダヤ人のために起こるだろう。しかし、あなたもあなたの父の家も滅びるだろう。あなたがこの王国に来たのは、もしかすると、このような時のためかもしれない。アーメン。一言お祈りします。ハレルヤ、愛する主よ、エステル記から恵みをいただきたいと思います。あなたが確かにこの箇所へと導かれました。主よ、本当に折にかなった言葉があなたからいただきますことを期待し感謝いたします。どうか取り次ぐしもべの唇、また聞く一人一人耳を清め、通りよくしてください。あなたの身旨、それを豊かに悟ることができますように、助けてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ、主の御名を褒めたたえ賛美いたします。このエステル記なんですけど、非常に不思議な章でしてですね、この他の書物とは決定的に違う、ところがあるんですけれども、それはですね、何が不思議かというと、実は、神という言葉、主という言葉がですね、一言も出てこないんですね。この始めから終わりまで一切出てきません。ヘブライ語での、その、ね、あのユドヘバフヘ、このヤーウェ、主の皆が出てきませんし、また、エロヒムも、登場しないんですね。神が、こう仰せられたとか、主が現れた、神さんが答えた、はっきり書かれてありません。けれども、それにもかかわらず、このエステル記を読み終わった時にはですね、確かに神が生きて働かれたのだということを、それを確信できる書でもあるんです。このエステル記からこれから一緒に恵みを受けていきたいんですけども、まずね、このエステル記が、の物語は、いつどういう時代であるのか、抑えておきたいんですけども、この時代としては、およそ紀元前480年頃で、で、場所は、その紀元前480年当時の世界の一番の大国である、ペルシア帝国においてのその物語です。で、その時の王様の名前はですね、アハシュエロス王、新科学第3版の方ではアハシュエロス王、けれども歴史上ではですね、クセルクセス王、という名前です。新科学2017年ではクセルクセスというふうに記されております。で、その領土はインドからエチオピアまで127の州に、及んでいた。それほどの超大国の、王の、真っただな、王宮の真っただ中においての物語になるんですけども、エステルが王妃になったのは、 およそ紀元前479年頃言われています。で、ネヘミヤの時代とはどうなのか、若干被ってないんですね。ネヘミヤがエルサレムに来たのは、大体紀元前445年。ですので、エステルの時代はネヘミヤよりも一世代前の方なんですね。ですから、若干遡る、時代、時系列です。で、ここで、思い出したいのは、ユダヤ人はなんでこの、エルサレムから遠く離れていた、ところにいたのか。これですね、留学していたわけでもないし、観光していたわけでもないし、バビロン捕囚ですね、この国をエルサレムが滅ぼされて、遠く異国の地に強制的にもう縛られて連れて行かれて、で、それで、行った。その子孫たちが、このエルサレムから遠く離れた、ペルシアの方にいたんですね。その子孫たちが。バビロンから、ね、ペルシアの時代になった。で、そして故郷に帰ってもいいという許可も、ね、おりました。けれども、このエステル記の時代、まだ、ね、城壁が、再建されない、その92年の間の、ね、ストーリーなんですね。ネヘミヤとか、ね、エズラに率いられて、一部の人々は、ね、その時、エルサミンは帰りはしたんですけども、帰れなかった人たち、ね、大勢いたわけです。このエステルとかモルデカイ、まさにその帰れなかった側の人々なんですね。ここでね、ここに留めておいていただきたいのは、このエステル記は、神殿がある、このイスラエル、エルサレム、神の都の中の物語ではありません。むしろそこから遠く離れざるを得なかった、異教の帝国のど真ん中で生きる人々の物語なんです。神さんの気配が感じられない場所、神さんという名前が全然感じられないストーリーの中で、礼拝も自由にできない、そういうところにおいての物語。果たして神さんはそこにおられるのか？エステル記は、果たして神さんはそこにおられるのかという問いに対して、ね、おられる。確かに神さんは働いておられるというストーリーなんですね、このエステル記は。で、エステル記はですね、もう一つ面白いエピソードは、聖書として選ばれるまで、非常に揺れた一冊でもあったということですね。その理由は、この神さんの皆が一つも出てこない。エロヒムも出てこない。ヤーウェも出てこない。一度も出てこない。果たしてこれ、聖書と呼べるんだろうか。昔の人々も悩んだんですね。また、興味深いことに、死海のほとりで、死海写本が、たくさん見つかったんですけども、で、旧約聖書、39巻のうち、ただ一冊だけ、このエステル記だけが死海写本の中に一つも出てこなかったですね。で、後の時代、ね、宗教改革者のマルチン・ルターもですね、このエステル記、一体どういうふうに扱うべきか、果たして本当に聖書と呼べるんだろうか、悩んだ。そういう人もまたいたんですけども、けれども、エステル記はしっかりと聖書のうちの一冊として、ね、受け止められたんですね。それは、ユダヤ人はプリム祭というものを、ね、行ってるんですね。プリム祭。プリム祭というのは、このエステル記が、に起源が、ね、ある祭りです。プリム祭、ね、民族が、もう皆殺しの危険にあった。そこから救われた。それを祝う祭りですね。そして、本当にこの、神様が確かに働かれて、この民族危機を、救いを救ってくださった。民族危機、そこから救ってくださった。ね、そうですから、ユダヤ人としてはもう民族の記憶そのもの、だったんです。で、もう一つ、ね、さらに深い理由。それは、神様の皆が書かれていないということ自体が、神様に関する重要なメッセージだということを、それを私たちに訴えてるんだって、ということですね。私たち、ね、今この筑波未来という場所において信仰生活をしてるんですけども、何か奇跡が、ね、突然空から降ってくるわけでもありません。ね、神さんの声が、ね、聞こえてきたわけではないですね。なんで私たちがここにいるのか、ね、 校を歩いていたら、ね、安倍先生夫婦に、ね、安倍夫婦、ね、この土地が主の我が御心の地だって声が聞こえたわけではなかったですね。ごく普通の出来事、ね、日常の中において神様が廃材をして、うん、あ、確かにここが神様が御心の場所だって、そういうふうに、確信した。で、それで、ね、神様の、ね、声が聞こえるわけでもない。何か、すごい奇跡が起こるわけでもない。そんな日常の淡々とした日々の最中に神様が確かに生きて働かれるということを、まさにこのエステル記はですね、示してるんですね。エステル記読み進めていくと、ね、たまたま、この、ね、王妃、ね、王妃がエステルになった。そしてたまたまユダヤ人の危機が、ね、起こった。ユダヤ人たちが断食して、神様に祈った。たまたま王様が眠れなかった。たまたま王様が、ね、持ってこさせた書物が、このユダヤ人の、その危機を回復させる、その手がかりになった。で、たまたまエステルが王妃になっていて、そして王様に訴えることができた。で、そして、王妃エステルは命がけで、ね、断食した上で、ね、王様の前に進み出たところ、王様の快諾を得た。そうした、このたまたまの積み重ねの上に、確かに見えない神様の御手が働いておられたのだって、ということを、このエステル記は訴えている。で、それで、この書は確かに、ね、聖書だって、ということを、人々は、これを聖書のうちの一つにしたんですね。今、聖書66巻が、ね、皆さんの手元にあるんですけども、これ、ね、人間が、ね、選んだということではありません。神様が選んで、そしてこの聖書66巻が、こうしてあるんですね。そして2000年、ずっと、ね、この皆さんの手元にある聖書が、ね、聖書聖典として、皆さんの手元にあるわけです。で、この今神様は見えません。そして、この見えない神様は確かに今この時精密に緻密に働いておられる。エステル記そのものが証明しているわけです。で、この聖書、エステル記、まあ、起承転結的に、ね、4つの分類で追ってみると、まず起承転結のうちの起、これは、まあ、1章から3章の方で、まず、この民族危機の種がまかれるところから始まります。華やかな宴会の場所から物語が始まります。王妃ワシュティが、その王様の呼びかけに対して、それを、ね、ワシュティはそれを無視するんですね。で、そして、それが原因になって、ワシュティは、この王妃から退けられて、で、そして、たまたま、この保守民のエステルが王妃として、選ばれるんですね。で、その一方で、ね、ハマンが力をつけてきます。ね、悪役です。ね、プリムサイでも、ね、ハマン、ね、悪役として、登場するんですけども、で、このハマンが、に対して、ユダヤ人モルテガイ、ね、この、エステルの甥、エステルの叔父にあたるね、モルデガイが、ハマンに対してひざまずかない。ただそれだけの理由で、この民族全体を滅ぼしてしまおうという、その殺意に変わるんですね。で、起承転結のね、章の部分、ね、それは4章から5章のところですけども、で、この、ね、大きな危機の中においてモルデガイが、エステルに直訴するんですね。王様に直接訴えられるのはあなただけだ。ね、けれどもエステルはそれを躊躇します、ね。お呼びがかかっていない時に王様のところに行くことは、これは、ね、もう死刑になる確率が非常に高い。ね、けれども、そこにおいて、この、ね、あの聖書の中においても、本当に、ね、屈指の名言が語られるんですね。あなたがこの国に来たのは、ね、このような時のためだったのかもしれない。冒頭で宣言した箇所ですね。エステルは覚悟を決めます。もし私が死ななければならないのでしたら死にます。と言って3日の断食の後に王様の前に命がけで進み出ます。で、起承転結の天、6章から7章、すべてがひっくり返すんですね。まさに天。 物語が本当にクライマックスを迎えるのは、王様がたまたま眠れなくなるんです。で、そのたまたま眠れなくなった夜、退屈しのぎに記録の書を持ってこさせて、朗読させたところ、モルデガイが、ね、の話が出てきて、モルデガイに対して功績が、ね、あるんです。なのに、彼に対して十分な報いが、ね、受けられていなかった。皆さんも長年報いが受けられていなかった。それを、ね、天の誠の王様が、ね、それを紐解いて、大きな報いをドサドサ、ね、してくださるでことでしょう。モルテガイに対しては、ある時、ね、ドサと、ね、報いが与えられて、その報いがたまたまその夜だったからこそ、ユダヤ人滅亡の危機が回避、されたわけですね。すべての神様の歯車がカチッと合う時が、来て、そして、しかも、このユダヤ人、神の民に対して、もう滅亡を企んだハマンが逆に、首が、かけられて、ね、自分が、立てた、もう25メートルほどの、ね、ポールにハマン自身がかけられて、で、墓穴に、自分で落ちた、ね、ということ。で、そして、起承転結の10、8章以降ですね。この嘆きが喜びに変わる。このハマンが下した死の法令が、このペルシアの法令においては、メディアペルシアの法令は取り消せないということで、消せないんですけど、しかし、そこでモルデカイが、その死の法令に勝る命の法令を発布するんです。身を守ってよいという法令を新たに発布して、こうして、この滅亡の日は、逆に勝利と解放の日に取って変わった。嘆きの日が喜びの日に変わる。これがエステル記の見事な起承転結なんですね。これが今の私たちに訴えることはないか。この古い物語は今私たちに新しく命を息吹いて、三つのことを力強く語りかけていきます。まず第一に、神様は見えなくても確かに働いておられるのだということです。私たちの毎日もエステル記に似ております。神様、声を直接神様がかけてくれるわけでもありません。奇跡が起こるわけでもない。仕事があり、家事があり、毎日食事作りがあり、毎日、この、放課後学校の仕込みがあり、淡々と地味な日々が続いていくように見えるんですけど、しかし神様は、確かに私たちの中に働いておられます。たまたまの連続の中において、私たちにとって必要な物事が起こされていきます。放課後学校、たまたまあのことが起きた。たまたまこのめいちゃんが来た。たまたまこの授業でこれこれが必要になってきた。そうした連続の中に、神様を見ては確かに働いておられるということ。まず第一目です。で、第二は、皆さんが今いるこの場所、それは、確かに意味があるのだということです。モルテガイは、あなたが今王妃になっているのは、私たちが今ここにいるのは、まさにこの時のためかもしれないと言いました。今皆さんがつくば未来にいるのは、まさにこの時のために神様が置いたんです。エッセルが王妃の座に、着いたのは、このエステルの野心があったからではないんですね。もうぜひ私が王様の意図、ハートを射抜いてやろう。そういったことは一切なしでした。まさにこのような時のためだったんです。皆さんが今いる、場所、家庭、職場、学校、もろもろの場所、そこにいるのは偶然ではないんです。一見つまらなく見える、なんで自分がこの役職なんだって戸惑うような場面であったとしても、神様は今まさにこのような時のためにここに置いておられるんだということです。それが2番目、で、3番目、それは皆さん、エステル記を通して皆さんが学ぶべきは、残してはならない悪があるということです。悪を憎め、神様は聖書において、書いてあります。このハマン、実は、この、エステル記の時代よりもはるかずっと昔、サウル王の時代、サムエルが、このサウル王に対して、滅ぼし尽くしなさいと言われているアマレク人のその子孫だと言われてるんですね。このハマンが。 サウルが、ちょっとぐらいやいいやってもったいないから滅ぼし尽くさなかった。中途半端に従ったゆえに、この災いの根っこがもうずっと残って何百年も後にこうしてハマンという、悪の実が結んだわけですね。本当に、サムエルが、言ったこと、それは、聞き従うことはこれお羊の、脂肪に勝る、背くことは占いの罪だって、あのサムエルの、本当に言葉が重要になってきます。私たちは、本当にこの自分の中の悪、皆さん自身の中のハマンの、この性質、皆さんを、悪どい方向に持っていく、そういった諸々はもう根っこごと引っこ抜いて、そして残してはならないんです。
アーメン。
この、アマレクの性質、これ、一言で言えば弱い者いじめです。アマレク、この出エジプトをしていたイスラエルの民、後ろからですね、弱い者を、落語した者たちを、彼ら、それを、略奪して、そういう性質です。これ、サタの性質そのものです。私たちの心の中にも、放置しておけば、この民族を滅ぼしかねないような、そういう悪の根っこ、これ、小さい根っことしても、残しておいてはならないんです。芽は摘み取っておかなくてはなりません。このエッセル記、神様の名前は一度も出てこないんですけども、でも皆さんにも隠れた王が、おられます。イエス様ですね。このエッセル記、神様の名前が出てこないとしても、けれども、この全ページを通して、この上から見たら、確かに神様が生きて働かれておられた。神の民を愛しておられた。ということ、それを見ることができます。私たちの人生も同じです。毎日毎日、一日一日見れば、神様果たしているのかな。神様の見てが見えない時期が続くかもしれません。けれども、人生を上から読み返して見て、見返してみれば、確かに神様が生きて働かれたのだ。このすべての歯車がカチッとあって、神様が確かに、ああ、働かれたんだな。仕込んでおられたんだ。だから、今、あの時、あの時期があったんだ。わかる時が来ます。神様は、今まさに、皆さんをこのような時のためにこの筑波未来に横浜においてあるいはそれぞれの場所場所に置いておられます。どうか皆さんはこの神様の見て見えないかもしれなくてもそれでも神様のその見てがちゃんと働かておられるということをはっきりと見て皆さんも今ここに置かれたエステルとして、あるいはモルデガイとしてこのところにおいてしっかりと根ざしてそれぞれの働き誠実に成していきましょう。どうか皆さんお一人お一人がこの時代のエステルとなり、モルデガイとなり、また本当にこの、本当に聖書におけるヒーローとして歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
ハレルヤ、愛する様、あなたが確かに御手を動かして我らをこの場所に置かれました。この場所においてあなたの御国を広げる働きを今託されております。旧約においてエステル・モルデガイはペルシアというところに置かれてそこで働きましたごとく、我らもつくば未来、またそれぞれの場所場所に置かれて働きをします。主をどうぞあなたが導いてくださり、確かにあなたが生きて働かれるのだ。また一切の悪がはびこっている最中においても、本当にそれを覆して、あなたが圧倒的勝利者となってくださいますように、我らあなたを見てが動くのを待ちます。望みます。どうか働いてください。今日もこの御言葉を感謝して、私たちの愛する主、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する主よ、あなたの御名をお礼拝感謝します。時として私たちは神様を呼べずに、公において神様の名前を言えない、そういう時を過ごしています。まさにエステルの時代と似ているような気がします。日本においてイエス様の名前を呼ぶということがどれだけ懸念されることか、つくづく思わされます。主よ、この時代において私たちが表立って主の名前を呼ぶということに中心ではなく、主に私たちの心を向け、 そしてこの方を私たちの助け主とするその行動がいかに必要かということです。物願いも主よ、曲がり通った不正の中からその不正を働かない、それを見逃さない、見張り隊のような役割を担った人です。主よ、地代がどうであれ、人が神と人の前で正しく立ち振る舞ったとき、それを報いてくださるのは神様です。今日私たちはあなたの御前において、私たちの信仰を、この信仰は乏しく、まさにイエス様の名前を大っぴらに言えないこの時代、この場所、このすべての人々の前で、もう一人のモルデガイのように地帯を見張り、悪を取り締まり、そしてもう一人のエステルのように死ぬなら死にますと覚悟を決めて主に望みをかけることができますように。主よ、あなたが助けてください。連れて行かれたその土地において自分が愛する信頼する神様の名前を公にできない、その悲しい時代、それを私たちもしっかり覚えることができますよ。連れて行かれる身ではなく、私たちを置いてくださったこの土地において、私たちの信仰が旺盛に育み育ち、主の御名を褒めたたえることができますよ。主を助けてください。
アメン。
モルデガイとエステルが多くの人の前で、救い主がユダヤ人の神であるということを示されました。主よ、私たちも多くのこのつくば未来の土地の人々の前で、まだ日本全国において、主の御名を掲げて、主の御名を褒めたたえる、この時代のモルデガイ・エステルの働きができますように。主よ、あなたが私たちを用いてください。本当に人や物やこと、時代と妥協しないモルデガイが必要です。そして主よ、自分の利害を一切図らない、神の民、救わなければならない人々を顧みる、そのエステルの心が必要です。この土地は多くのエステルを待っております。主よ、私たちをあなたはそのために使わせてくださったことを信じます。主よ、私たちを今日もイエス様にあって一人のエステルとして用いてください。
アメン。
そしてイエス様という真の王に私たちが進むことができますよ。
アメン。
この時代を、そして人々の心をひっくり返すことができる真の王であられるイエス様、このつくば未来をひっくり返してください。
アメン。
キリスト用に立ち返らせてください。
アメン。
そして私たちの存在をイエス・キリストにあって反映させてください。
アーメン。
生んで増えて地に満ちる栄光が私たちにありますように。
アーメン。
主よ、よっぽどこのトランプ大統領が破天荒に見えながらいいことをしているらしいです。なぜなら殺そうとしている人がもう今絶えないからです。ちょっと前から私たちはトランプ大統領を殺されるかもしれないという危機感を覚えて祈ってまいりました、そしたらトランプ大統領問わず、娘のイバンカ、ユダヤ人と結婚した娘です、そして今の奥さんメラニア、もう一族みんなにこの殺しの手が今襲いかかっている ホワイトハウスの280メートルの先でまだ騒ぎがあり、精神障害者でした。私はイエスだ、ピンナリンだと言ってた。だからもはや悪霊サタンはそういう自分で自分の精神を支配できない、そのような人を用いてでもその命を狙うというところから、よっぽど神様は喜ぶことをしている。引き続きしよう、あなたがお守りください。信仰の自由がないその国々に信仰の自由を、そして独裁圧政の中にある人々に自由をもたらすことができますように。そして世界を民主主義で、イエス・キリストにある自由民主主義で再現することができますように、あなたがお守りください。
アーメン。
トランプ大統領の心が傲慢にならないように、うん、イエス様あなたがいつも見合ってください。
アーメン。
そして蛇ぐらって主の意を行使することができますように、うん、主をあなたが祝福してください。
アーメン。
イランが何らかの形でもう本当に今回落ち着いて、そして昔のペルシアに戻ってほしいと思います。なぜならペルシアはイスラエルを助けた実績がある国です。昔の本当に分け合い合いと愛し合った、助け合ったその時代の友情を戻すことができますよね。そしてイランが解放されて、今、隠れクリスチャンがどんどん増えているイランが、公においてたくさんの教会が立ち、そしてイエス様を褒めたたえることができますように、主をあなたが助けてください。つくば未来キリスト教会に、また天聖教会に、栄光の礼拝者、栄光の働き人、栄光の成功者、栄光の学び屋を送ってください。
アメン。
そして、共に時代を担っていくことができる、イエス様に選ばれた働き人の集まり場所でありますよ、
ね。
主を祝福してください。
アーメン。
子供たちに惜しまずにキリストを届ける一人一人でありますよ、ね。
アーメン。
そしてこの時代において選ばれた栄光の次世代がどんどん運ばれてきて、そしてキリストをこだまするることができますよ、
ね。
主よ、あなたが祝福してください。今日一日を主にお委ねいたします。主よ、会うべき人と合わせ、そして人物ことが充実に私たちとイエス様に会って出会えますように。そしてイエス様に会って土地も出会えますように。建物も出会えますように。主よ、祝福してください。
アーメン。
今 ICU に入っているパク執事のために祈ります、
うん、
主よ、安倍先生の肺の水を抜いてくださった主よ、私の肺の水を抜いてくださった主よ、彼の肺の水も抜いてください。
アーメン。
垂らしてください。
アーメン。
呼吸を穏やかにし、イエス・キリストにあって立ち上がりますように。
アーメン。
敵の前で縁を設けてくださる主にあって戻りますように。主を祝福してください。私の名によって祈れて飲み土が報いてくださる、私が実行すると約束してくださったイエス様のお名前で祈りました。この時間これらの案件を持って主に祈っていきたいと思います。イエス様は私たちの祈りを聞いてくださる方です。イエス様の名前を呼びます。せーの。